未来創造千葉。東京オリンピック・パラリンピックでの役割は？問い。世界中から多くの人が訪れる絶好の機会であり、隣接都市として積極的な行動を求める。今回の開催決定をどう受け止め、どのような役割を果たそうと考えるか。答え。これを契機に次世代を担う地元のアスリートを育成し応援するとともに、スポーツの祭典がもたらす感動を共有する文化を市民の皆様と共に育てたい。また、マニフェストに掲げた通り、車椅子スポーツなどの支援や、障害者スポーツ指導の研究会や、指導員の養成を積極的に進め、日本一障害者スポーツが活発な街にしていきたい。競技会場や成田空港に近いという立地条件から、キャンプ地として市内施設を活用してもらうなど、可能な限り協力していきたい。さらに観光や宿泊など、本市に波及する経済効果も取り込む必要があると考える。こうした対応を、総合的かつ的確に進めるため、町内での体制づくりも検討していく。地域医療支援病院承認の進捗状況は？問い。昨年2月策定の新千葉市立病院改革プランで、両市立病院が地域の医療機関との連携を強化するとされ、特に海浜病院では、医療機器等の共同利用や研修等を通じて、かかりつけ医の支援を目的とする地域医療支援病院の承認を目指すとされたが、承認状況は？答え。両市立病院では、地域の診療所との連携のため、昨年度地域連携室の体制を強化し、両病院ともに地域医療支援病院の承認要件である、照会率及び逆照会率が上昇した。海浜病院は、地域の身近なかかりつけ医へ診療情報提供を行った結果、基準を満たし、本年8月に地域医療支援病院として承認された。青葉病院は、昨年度の照会率等の実績で承認要件を一部満たすことができなかったが、現在は著しく改善しており、引き続き承認を目指す。今後とも市民と地域の医療機関に必要とされる病院づくりを進めていく。千葉チャリスイスイプラン、自転車走行環境整備計画は、問い。おおむね30年後の姿を見据え、約 330km の自転車ネットワークの構築を目指すマスタープランが示されたが、想定する自転車利用は？区ごとの目標は？優先的に整備する路線は？答え。平坦な地形を生かし、海辺から内陸部へアクセスできる環境を作り、市内の回遊性を高めるネットワーク作りを進める。ネットワーク路線は3つに分類しており、市域間、市内各区を連絡する広域ネットワーク路線は、長距離利用を、鉄道駅などの生活機能拠点にアクセスする拠点ネットワーク路線は、通勤通学等の利用を、これらを補完する地域ネットワーク路線は、日常の買い物等の利用を想定している。区ごとの目標として、中央区と稲毛区は、駅周辺への利便性の向上を、花見川区は、花見川サイクリングコースへのアクセス性の向上を、若葉区と緑区は、千葉都心や緑豊かな自然に親しめる地域へのアクセス性の向上を、美浜区は潮風を感じながら公共施設等をめぐる回遊性の向上を目指す。優先的に整備する路線は大規模公園や 生活機能拠点へのアクセス性の向上、走行環境整備の実現性等を考慮し選定している。市民ネットワーク、職員の人事異動についての考え方は？問い、専門的知識の習得や市民との信頼関係の観点から異動周期が早いと感じるが、人事異動の基本的な考え方や指針は？答え、職員の育成・活用や組織の活性化を図る観点から、一般職員は通常3年から4年を目安に異動を実施。若手職員は必要な能力を身につけ、自身の適性を見出すため、市民応対や内部事務など、異なる業務を2つ以上経験するよう、ジョブローテーション指針で人事異動の原則を定めている。管理職は退職等によるポスト補充の必要性などから、一般職員に比べて異動の年数が短く、1年で異動となる場合もあるが、市民との信頼関係や業務の継続性が保たれるよう配慮していく。安心ケアセンター増設の評価と課題は？問い。センター増設の評価と高齢化の進展に伴う困難事例の増加などの課題は？答え。センターは、担当する県域の縮小により、きめ細やかに活動でき、身近で専門的な相談窓口として機能している。地域でのネットワーク構築が進む一方、センター間でノウハウの蓄積の違いによる差が生じており、良い取り組みの共有化などに努めている。課題については、センターと区の福祉関係部署が連携して、速やかに対応することが重要であり、地域ケア会議等を通じて、行政や地域の関係者と、情報を共有するなどしている。さらに、両者が緊密に連携して、困難事例に対応できるよう、合同事例検討会などを開催している。みんなの党千葉市議団。学習支援で貧困の連鎖の防止を。問い。貧困の連鎖の防止のためには、教育が欠かせなく、生活保護受給世帯の児童生徒への学習支援は非常に重要であると考えるが、学習支援事業の実施状況と成果は？答え、6区で週2回各2時間学習教室を開催しており、計492回実施し、延べ4372人が参加した。平成24年度の生活保護世帯の中学校卒業者は153人、うち高校進学率は 85.6% であった。このうち学習支援事業参加者は87人、高校進学率 94.3% であり、学習支援事業参加者の進学率の方が 8.7 ポイント高いという結果となっている。認可保育園への補助金交付手続きのチェック体制は？問い、補助金の過大請求などの不正は許されず、認可保育園に対する補助金についても適正な執行を担保すべきである。チェック体制を含めた補助金の交付手続きは？答え。年度当初に各園からの申請を受け、内容を審査した上で交付決定を行い、概算額を分割して交付するとともに、年度末に各園から提出された実績報告書に基づき、交付額を確定し精算している。交付額の確定にあたり、保育園職員の出勤簿等勤務状況がわかる資料を合わせて提出させ、過大請求等の誤りがないか、複数の市職員で入念にチェックしている。 日本維新の会千葉市議団、動物公園の再生計画への取り組みは？問い。動物は市民の財産であり、その管理・飼育手法については、絶え間ない努力と研究のもと、日々適切かつ適正に行う必要がある。現在、動物公園の再生計画を作成中とのことだが、今後どう取り組むのか。答え、再生計画のリスタートプランに、動物にとって快適な環境整備と飼育方法、総合的な健康管理体制の整備について盛り込む。今年度下期から、園内関係者で、動物のストレス等を改善するためのミーティングを定期的に行い、常に新たな改善や職員間の情報交換を行うとともに、他の動物園とも緊密に連携しながら、良い飼育環境整備を計画的に進める。小中一貫教育の推進は？問い。いじめ体罰など学校教育の様々な課題克服のための試みとして、小中一貫教育が注目されているが、全国における小中一貫教育の推進状況と本市の動向は？答え。平成22年の文部科学省の調査では、小中学校合同の委員会等の設置や、研究指定事業の実施など、何らかの取り組みを行っているのは、1276市町村で、全国の 72.4% である。このうち、小中学校を一体的に運用するための組織を設けているのは、47市町村で、全国の 2.7% である。本市は、六三制を維持する中で、小中連携教育を推進している。今後は9年間を見通した学びの連続性を意識した取り組みに努める。会派と構成、議員定数54人、自由民主党千葉市議会議員団17人、民主党千葉市議会議員団9人、公明党千葉市議会議員団8人、日本共産党千葉市議会議員団6人、未来創造千葉6人、市民ネットワーク2人、日本維新の会千葉市議団2人、みんなの党千葉市議団2人、無所属2人、平成25年10月21日現在。平成25年第3回定例会、可決した主な議案。各会派の賛否状況は8面。平成25年度一般会計予算に3億1832万円を追加。補正予算の主なものは次の通りです。生活困窮者自立促進支援モデル事業4457万円。障害者グループホーム等へのスプリンクラー設置費補助事業1415万円。待機児童解消加速化プランの推進1億6434万円。住宅用省エネルギー設備等設置助成事業1730万円。国民健康保険条例の一部改正。保険料率の算定根拠を明確に定めるため、保険料率の決定方式を改めます。平成26年4月1日から。条例に定める保険料率の決定方式。改正前。保険料率そのものを定めます。改正後。保険料率の算出方法を定めます。毎年改定後の条例の規定に基づいて、医療費等の歳出に対して、保険料で賄うべき金額に見合った料率に改定します。 印鑑条例の一部改正。本人が来所し、観光所発行の免許証等で本人確認ができれば、印鑑登録証、カードを持参し忘れても、印鑑登録証明書の交付が受けられるようになりました。ユースホステル設置管理条例を廃止、宿泊者のニーズの変化、利用者の減少等の理由により、ユースホステル、昭和の森内を廃止します。平成26年4月1日。閉館後の施設の管理運営については、民間事業者の活用を検討しているところです。保育所設置管理条例の一部改正。老朽化した寒川保育所は、現在の敷地で、民設民営方式で建て替えを行い、新園舎完成後は民間に移管されます。平成27年4月1日。市政のここが聞きたい。一般質問。24人の議員が市政に関する一般質問を行いました。主な質問項目は次の通りです。内容は市議会ホームページの議会中継、録画放映をご覧ください。ホームページ、http://gikaimovie.city/tiy.chiba/aiba.jp/.loka.menu.html 通告順に読みます。幕張新都心における新たな交通システムについて、橋本昇無所属、千葉都市モノレールについて、森山和弘公明党、いじめ問題について、中村君江共産党、学校の普通教室へのエアコン設置について、阿久井武雄共産党、両市立病院について、三瓶照江民主党、動物公園について、小松崎文義自民党、稲毛区の道路の安全確保について、安倍聡日本維新、英語教育について、河村博明自民党、本田駅前広場の進捗状況について、西和夫自民党、障害のある子どもへの支援について、亀井拓馬未来創造、歴史文化を生かしたまちづくりについて、小川俊幸自民党、災害対策について、佐々木勇気共産党、海辺の活性化について、米持克彦自民党、高須高浜磯部地区の学校跡施設利用について、松坂義則自民党、健康管理と医療費の抑制について、村尾勲公明党、コミュニティサイクルについて、湯浅美和子市民ネット、出会いサポート事業について、山浦守民主党、千葉都市モノレールについて、野本信正共産党、救急医療の迅速化について、小田求む未来創造、高齢者福祉について、三井美和子民主党、マイナンバー制度について、麻生則夫民主党、本庁区役所内の食堂について、河合隆民主党、経済活性化について、山本直文、未来創造、領土に関する教育について、桜井隆、みんなの党。常任委員会審査から、決算議案以外の補正予算案、条例案、その他議案は、所管の常任委員会で、 細部にわたり審査しました。主な質疑をご紹介します。総務委員会、議案一件、安心子ども基金の活用で子育て支援の強化を、問い、安心子ども基金の活用状況は？答え、平成25年度当初予算の3億400万円と、今回の補正予算の2億3500万円で、合わせて5億3900万円を、保育所整備、待機児童解消先取りプロジェクト、保育士研修事業などに活用する予定である。教育未来委員会、議案3件。待機児童解消加速化プランへの対応は？問い。国の待機児童解消加速化プランに基づいて、3つの事業が今回補正予算に計上されたが、その概要は？答え。国が待機児童解消のために安心子ども基金を活用し、地方自治体に対して支援するもので、速やかに着手すべき認可外保育施設の運営支援、保育士等処遇改善、潜在保育士の再就職支援研修の3事業について補助を受け実施したい。保健消防委員会、議案5件。生活困窮者自立促進支援モデル事業は？問い。平成25年12月から中央区と稲毛区で生活困窮者自立促進支援モデル事業を実施するとのことだが、支援対象は？答え。モデル事業は生活保護の相談に来たが、申請に至らなかった人を対象として、自立相談支援、就労準備支援、家計相談支援などを行う。原則として、金銭給付を行わない事業であることから、基本的には働ける層への就労支援となる。都市建設委員会、議案4件。浄化センターの維持管理は？問い。浄化センター等の包括的維持管理委託について、委託契約期間を3年間から5年間に延長した理由は？答え。受託事業者による省エネルギー機器や設備の設置などの新たな投資が可能となり、これまで以上にコスト縮減や効率化が見込まれること、また、受託事業者の従業員育成にも力を注ぐことができるようになることなど、良好な維持管理が期待できることを勘案し、期間を延長した。環境経済委員会、議案5件。住宅用省エネルギーシステム設置費助成制度の PR を。問い。家庭用燃料電池システム。エネファームなど、新たに5つのシステムを助成対象とするとのことだが、助成制度の PR が非常に大事である。具体的にどのように PR していくのか。答え。PR として、市政だより等でお知らせするとともに、11月に開催される旧都県市首脳会議の再生可能エネルギーフォーラムで、事業者を対象に助成制度の説明をするなど、制度を広く周知する機会を持っていきたい。表、助成対象のシステム、助成対象システム、助成件数、助成基準額の順に読みます。助成対象システム、家庭用燃料電池システム、エネファーム、助成件数、120件、助成基準額、10万円。低地用リチウムイオン蓄電システム、10件、10万円。エネルギー管理システム、ヘムス、120件、1万円。電気自動車、充給電設備、50件、5万円。 地中熱ヒートポンプシステム3件、助成対象経費の10分の1、上限20万円、ただし1000円未満は切り捨てとする。今日終わり。